今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ今日は2月4日立春です。2022年の立春は 2月4日なんだそうです。春はもうそこまでやってきているのではないでしょうか。さて今回の今日からグリーンコミュニケーションは、世界的ドキュメンタリストと申し上げてよろしいんでしょうか、原和夫さんの最新作水俣曼荼羅をご紹介します。今日は監督の原和夫さん、そしてプロデューサー、撮影を担当された長岡ノアさんにズームでお話を伺います。原さん、そして長岡さん、どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。原監督は東京におられるんですよね。
はい、東京です。
そうですか。長岡さんは京都でしょうか。
はい、京都です。
そうですか。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。原和夫さんといえば皆さん雪行きて新軍、はい、でご存知かと思いますが、今回のこの最新作、水俣曼荼羅はなんと驚くべき長編6時間12分なんですが、これは大変ですね。
はい、大変だと思います。大変だ、仕事ですもんね。見ようと思うと、
あ、いえ、見る側のお話ではなくて、はい、ちなみにですね、ノアさんと、長岡さんと原監督はよくお仕事一緒にされるんでしょうか。
はい、長岡君の方からどうぞ。
そうですね、一緒にというか、この水俣曼荼羅は、
はい、
まあ、2004年から撮影がスタートしてるんですけれども。
2004年だろ。
2004年ですね、うん、2004年ですね。だから、でそれからもうほぼ一緒に撮影をしているという状況ですね。
それが一緒にお仕事をされたスタートということですね。
そうですね、
はい、はい、そうですか。
その前があるじゃん。
あれ、そうですね。
何言ってんだよ。何おとぼけになってらっしゃるの。
その前は仕事ではないんですけれども、原監督が大阪で開催された大阪シネマ塾っていうのが、2000年から2001年にかけて1年開催されたんですけれども、でそれで1年かけて、ドキュメンタリーを撮ろうという若者に、まあ、呼びかけたという原和夫シネマ塾っていうのがあったんですね。
はい、
でそれに、まあ、参加したのがまず原監督との出会いのきっかけで、
長岡ノアさんがその原監督のシネマ塾に参加された生徒だった。
そうですね、はい、でそれでまあ、ドキュメンタリーを作ったんですね。その時40人ぐらい、まあ、学生がいたんですけれども、40人ぐらい学生の中で、まあ、何チームか分けて、で私もその中の一人としてドキュメンタリーを一本作ったんですけれども、
はい、
まあ、一本作って、ね、ドキュメンタリーってなんだろうっていうね、なんか終わってからもこうもやもやとした感じがありまして、それで、まあ、原監督と、ね、いろんなイベントに参加したり、する中で、
短く、
すいません、ここから流すとね、すごく長くなってしまう。まあ、そういうことで原監督の出会いがあった中で、この水俣病 の、 撮影の話がちょうどその後の時期にあった中で、私も原監督がやると声かけていただいて関わったという。
あ、なるほど、はい、塾生だった長岡さんに原監督が声をかけたということですね、うん、はい、 この前つい先日ですが、京都新聞にこの水俣曼荼羅、今回の最新作なんですが、あの写真とともに、新聞に掲載されているんですが、
はい、
水俣をこの15年間記録したと、
はいはい、
でなんと1000時間の映像を5年がかりで編集したと、はい、このあたりをちょっとどういう、この水俣曼荼羅がどういうドキュメンタリーの、まあ、作品と言っていいのか分かりませんが、どういうものかちょっと教えていただけますでしょうか。
はい、ですね、はい、あの水俣の現地へ行きますとね、水俣廟公式確認、60周年記念って言っちゃいけないって言ったな、長岡くんな。60年記念の方が正しいのかな、
うん、
はい、つまり、水俣病を公式に確認した、つまりそこがちょっとあのまやかしなんですけどね、要するにあの行政が認めてから65年っていうことなんですが、実際はもうその前の30数年前に遡って、つまり100年間の歴史があるんですよね。つまり水俣病の最初の、何とか患者さんが出てからね、で、本格的な、要するに解決へ向けての対応がなされないままに100年過ぎてしまったという歴史を持ってるわけです。
まあ、およそ100年というところですよね。
それで、あのどういう病気かというと、要するにあの窒素っていう会社がありまして。
窒素水俣工場、
そうです。そこがつまり石油の製品で、ポリなんとかとかビニールなんとかっていうような、その頃、まあ言ってみれば、新しい商品を石油から作り出そうというようなことを、まあ、窒素が始めたわけですね。
それが1932年
にとなってますかね。
ですね。
はい。それで、その、石油から、なんていうか、あの商品を作り出す過程において、触媒の役割を果たすのが水銀ということでね。
はい。
もともと自然にある水銀というのは人間にとって毒ではないんですけれども、
そうなんですか、
触媒に使うとですね、化学式が変化するんだそうですよ。メチル水銀という名前に変わるんだそうです、
はい、
でそのメチル水銀が人間にとって猛毒だということでいろいろ問題が起きるわけですが、つまり、触媒として使った水銀というのはもう必要なくなるわけですよね。つまりあの商品を、生産する過程において、それをあるところにこう貯めていくんですが、その毒性を抜こうとするとそのための設備投資が大変な額になるということで、つまりそれをサボっちゃったわけですね。
まあ、その当時1932年ですから、まあ今のようにあまりこう環境ということが配慮されない時代ですね。
そういう人もなかった時代っていうことでしょうかね、
はい、
それで、その処理に困ったあの窒素がですね、海に流しちゃいと、つまり海って広いんで、あの要するに薄まって毒性なんか問題にならないんじゃなかろうかと考えたらしいんです。これは後からいろいろあの私たちが勉強したらそういうふうに考えたんだろうというふうにあの話があの伝わってますけども、それで、海に流した、つまり不知火海全般にわたってそのメチル水銀が広がっていったわけですね。それでまずですね、プランクトンがあの海の水から栄養を取るでしょ、
はい、
でその海の水の栄養を取るときにメチル水銀をプランクトンが吸い込んじゃうわけですよね。でそのプランクトンを、小さな魚がプランクトンを食べます。それから中くらいの魚がプランクトンを、小さい魚を食べます。で大きな魚が中くらいの魚を食べます。それでだんだんその小中
大
と、魚のサイズが大きくなるに従って、食べられたあの水銀がですね、体内に取り込んだ水銀がどん少しずつこう濃縮していくんだそうですよね。
ああ、そういうことですか。
そのままの毒性じゃなくて、うん、濃縮されることによって毒性が強くなるって言いますか。で人間っていうのは小さい魚から大きな魚まで全部食っちゃう、取って食べるもんですからね。
何でも食べます、
はい、それで人間の体内に要するにメチル水銀が取り込まれると。
まあ、高濃度ということですよね。
はい。でですね、
はい、
ちょっとややこしいんですが、水俣病の発生した当時というのはですね、その症状が、要するに手足がしびれるとか、舌の感覚が麻痺するとかね、そういう、なんていうか、身体のその、なんていうか、手足のしびれみたいに、なんていうか、末端の、人間の体の末端の方に、そういう症状が現れるというようなことに、なったわけですよね。で、それで、それを診察する人たちが、なんせその水俣病というのは皆知らないわけだからね、それに関わった先生たちが、なんて言うんでしょうか、やっぱり皮膚の疾患ということの病気に関わった人たちが水俣病を見て、ああ、水俣病っていうのは、その末端の神経が、ダメージを食らう病気だろうというふうに判断したというような歴史が実は、10年、20年、30年続いて、実はそれが大きな問題になっていくんですよね。
はい。
ということは、今回の映画の中で、細かく描いてありますが、水俣病っていうのはそもそも、なんていうか、四肢末端の神経が、ダメージを食らうという病気ではなくて、メチル水銀が体内に取り込まれて、脳に運ばれると。ね。で、脳の中の本当に最も繊細な神経がダメージを食らうと。ダメージを食らう神経っていうのは、要するに五感と言われる味覚、聴覚、視覚、触覚、あとなんだ、もう一つあるな。五つだから。長く、一つフォローして、もう一つなんだ。
味覚、触覚。
味覚、
嗅覚、触覚。
嗅覚か。
あ、嗅覚。
ね。で、その五つの感覚が、司る神経がダメージを食らうことによって、そういう末端に症状が現れるということを、実は、本当に、なんて言いますか、それまでの水俣という病状論、病状っていうふうな言葉を使いますけども、病のイメージですよね。
はい。
病のイメージが四肢末端にあるんだということを、あれ？おかしいな、違うんじゃないかっていうふうに、思った人が映画の中に出てきます、熊大の医学部の、駅の先生という人と、当時もう一人その相棒として、二宮先生という人がいらっしゃるんだけど、この二人がその研究をコツコツと、
30年間ですよね、
始めたわけですよね、
はい、
それで少しずつその駅の先生の言うところの、なんて言いますか、脳の中枢節という考え方が少しずつ広まっていったんですよね。で、もう一つ物語が、別の物語がありまして、
はい、
水俣病の患者さんが、たくさん、うん、は、なんていうか、発症して、激症型っていうふうに呼ばれる、本当にひどい病気になっちゃうんですけれども、水俣で魚を取っちゃいかんと。で、実際に水俣病っていうか、知らぬ以外の魚が、つまり、メチル水銀を体内に取り込んでるわけだからね。毒性を持ってる魚をやっぱり、食っと、なんていうか、漁をして、食べちゃうとやばいわけで、つまり食を失う漁師さんがたくさん出てきたと。それで、食うに困ってですね、働き、入り口を求めて大阪に出かけた、漁師さんを中心とする水俣の人たちがたくさんいたわけですね。で、大阪に出た人たちが集まって、やっぱり水俣病というのは俺たちは大阪に出てきたけれども、大阪で頑張って、なんていうか、水俣病という問題を広く世間に知らせて本格的な解決を図るためにということで、関西訴訟っていうふうに呼ばれてますけど、大阪で裁判を起こしたんですよね。
これが2004年が。
2004年が、つまり、
決心したと。
最高裁の判決なんですよ。
はい。
裁判って一審、二審、三審って続きますでしょ。
そうですね。
それで、その関西訴訟、最初から順風満帆に勝ってきたわけじゃなくて、一審で負けたと。うん、なんで負けたんだろうっていうことが、弁護団が、まあ、議論したわけですよね。 それで一審が負けた理由っていうのは実は志士末端説を前提に弁論をしてきたと。それで負けたと。それで弁護団が議論をしてですね、駅野さんの中枢神経説を採用して、することで、その後の弁論活動を展開していこうという方針をガラッと変えたんですね。
はい。
で、高裁段階で、駅野さんにももちろん法廷に立ってもらったりしながら、脳がダメージを食らうんだという説を、採用して弁論を展開して、で、おそらく、そのことが、なんて言います?裁判官たちにちゃんと受け止めてもらえたんだと思いますね。それで、全面勝利になったんですよね。高裁段階で。
はい。
で、最高裁っていうのは高裁を、その出した判決が間違いなければ、ほぼそのままで結構ですよっていう、まあ認めるというのが、基本的な機能ということで、引き続いて最高裁でも、まあ最終的に、勝利というふうになって、だから最高裁の、勝利というのは、水俣病の歴史上、画期的な勝利判決だったわけですよね。何が画期的だったかっていうと、たくさんそれまでに訴訟はあるんですが、勝った裁判、負けた裁判といろいろあるんですが、少しずつなんていうか、運動のエネルギーが少しずつ弱くなっていくという流れの中で、関西訴訟が全面的に勝利をしたもんですから、
はい、
息を吹き返したって言います、運動として。で、その後、じゃあ俺もって裁判をやる人が、映画の中でも描かれてますけど、溝口さんという人が、よし、じゃあ俺も裁判やろうということで、立ち上がるというような展開になっていくと、簡単に言えば簡単でもないか、ちょっと遅くなりましたけれども、大体そういう歴史と、平等論という、大体そんな感じです。
あ、そうですか。はい、こう、終わりにしたいそういう政府や、はい、それから熊本県があって、はいはい、そういう中でいや、はい、違うんだとやっぱりその平等論に、はい、こう30年間の研究結果を、はい、ちゃんと、生かしてその勝訴という最高裁での勝訴を導き出したというのが今の、はい、この状況を作るきっかけとなったということですね。
そうです、そうです。はい。
で、原さんのこの撮影もこの2004年の、はいはい、関西、訴訟。
関西訴訟、はい。
はい。の時からスタートしたということですね。
そうです。普通映画ってね、はい、裁判を起こして、第1審、2審、3審と、苦労しながら最終的に最高裁で勝った。万歳よかったねっていうクライマックスで終わるのが普通の映画のパターンですが、
はい、
私は最高裁で勝ったっていうところが映画が始まっていくというふうになっております。はい、
そうですか。はい、それ自体が、まあ普通の今おっしゃったように流れではなかったけれども、
はいはい、
実はその、熊本大の駅野さんとか、はい、西野さんでしたっけ、
二宮先生
、はい、二宮さん、はい、お二人のそのこういろいろ話を進める中で、はい、これはいろいろ調べなければならないことがあるんだということが分かったという、はい、そういうことなんでしょうか。はい
はい、そうですね。
はい。そうですか。はい、私この映画拝見したんですが、
はい、
長いって感じなかった方もきっとたくさんおられると思うんですが、はい、それはなぜなんだろうと考えますと、はい、やっぱりそれぞれの方の人生が、はい、この先どうなるのかなとか、はい、いろんなことが気になるとか、それから、はい、お人柄に共感したりとか、いい方だなと思ったり、はい、この先どうなるんだろうかということがいっぱいあったというところなんですが、
はいはい、
この水俣病の歴史拝見しますと、
はい、
こうなんでもっと早く対策しなかったのかなっていう疑問がまず誰しも湧きますよね。
はい、はい、 なぜもっと早くしな対策打てばいいのにと思うであろうというふうに見た人は思うかもしれませんが、
はい、
基本的にはですね、水俣病の裁判だけじゃないんですけど、こういうふうに産業が発展していく中で、つまりその生産する現場がいろいろ問題を抱えていて、なんて言います、その、まあ、要するに公害っていうふうに呼んでますけれども、公害の被害者が発生するっていうのは、ね、日本でも四大公害病と呼ばれたり、アスベストの問題とか、そういう被害者がたくさん出ているケースっていうのは、水俣病以外でもあるんですよね。
そうですね。
で、実は私たち、今回の、水俣マンダラの前に、アスベストの問題を扱った日本国 VS 泉南石渡村っていう映画を作ったんですけども、
はい、それ割合最近でしたね。
はい、その裁判の時にね、一回だけ裁判に負けてんですよ、その人たちが。最終的には最高裁で勝つんですけど、一回だけ負けた。その負けた時の理由が非常に明快なんですけども、要するに裁判が、原告団がもし勝てばですよ、損害賠償っていう形で、要するに被害者たちにお金を国側が支払うわけですよね、賠償金って。
はい。
わかりますよね。
わかります。
で、大体この手の、公害関連の裁判っていうのは、被害者って一人や二人じゃないんですよ。大体何千人、何万人っていう数字に大体なるんですよ、被害者って。
はい。
そうすると、それだけの、なんて言います、何千人、何万人という人たちの賠償金を払うとですね、国が払うわけだから、国の財政が潰れるというふうに、その権力を持っている人たちは考えるわけですよね。で、その国の事情を優先する考え方っていうのがありまして、アスベストの時に一度だけ負けた時の裁判長が出した判決というその文書の中にちゃんと入ってます。要するに、
そうですか。
はい。つまり、国が負けるとですね、国が潰れるんだと、賠償金を払わなくちゃいけないと。その考え方がもうほとんどなんです。要するに、なぜ、要するに、国がですね、そういう被害者のを生んでしまった火って何ていうか、非礼の火ですよね、火を認めないっていう理由は、もうほとんどそこに尽きるんですよね。だから水俣病も冒頭に100年の歴史があるけれども、基本的な解決を図らなかったっていうのは、つまり、被害者がやっぱり何万人っていうふうにの、数字が広がっていくと、
はい、
やっぱ国家が潰れるということを、なんて言います、財政を扱ってる権力側の人たちは、それを恐れるんですよね。だからなるべく、原告団に勝たさないようにということで、いろいろ、手を打ってるわけです。みんな、その場しのぎの。それは映画を見ていただければ、ああ、こんな手を使って、なんて言いますか、被害者たちの声を抑えようとしてるのかっていうのがよくわかります。その手口っていうのが映画の中にも出てきますのでね。
はい。
大体そういうパターンです。
そうですか。まあ、その国を、の経済を守るということは本当はおかしいですよね。うん、やっぱり、国は人で成り立ってるわけですから、やっぱり国を守る前に、
はい、
国民一人一人の命を守るということがもっともっと重要ですよね、
はいはい、基本的にはそう言いたいんですが、
はあ、
権力を持ってる人たちは人をですね、人っていうふうに一般的には言いません。要するに権力を持って国を動かしてる人と、
はい、
私たちはその国の中の、つまり面倒を見てもらう側なんですね、民衆っていうのは、
はい、
そして税金を取られるわけですから、つまり我々はいつも搾取される側にいて、搾取する側とされる側ということで国というのは成り立ってるもんですから、それを一般的に人っていうのはって言い方してもほとんどあまり意味がないって言いますからね。
まあ、
はい、
こう拝見してますと、やっぱり、
はい、
裁判の後のその熊本県やそれから環境省の方とのこう対峙してる やり取りを拝見しますと、まさに、今原さんがおっしゃったような、はい、ことなんだろうというふうに思います、はい、そしてこの映画を拝見しますと、はい、いろんな、まあ、登場人物と、はい、こう好感持てる尾形さんとか、はい、それからこう前田道夫さん、生駒さんはなんか、はい、はい、泳いで見せてなんかすごく、はい、エネルギッシュで前向きな方だなと。あと京都新聞にも書かれ、はい、お話しされてましたが、はい、坂本忍さん、
坂本忍さん、
はい、はい、坂本忍さんは胎児性の水俣病の患者でいらっしゃるんですよね。
そうです、う
ん、
はい、
でなんとシーンは映画の中ではそんなに長いっていうほどじゃないですが、なんと取材に、はいはい、取材というか3年間の時間が経過してるって。
そうですね、
すごいですね。
いや別にそうではないです。私たち の、 撮り方ってのはとにかくひたすらチャンスを待つっていうのが、まあ、基本的な仕事で、
はい、
相手が乗ってくれないといい絵って撮れませんもんね。いやいや、要するにねじ伏せるように相手をそのなんていうか嫌がるのに無理やりカメラの前に立ってもらってっていうのは、あのやり方はあのいい絵が撮れ、いい絵が撮れないです、そういうやり方は。だから相手の気持ちがこう乗ってくれて初めてカメラが回るんで、ひたすらそれをいろいろこうね相手に話しかけながら待つというのが基本的な仕事です。
そうですか。はい、残り時間が2分となりました。
あらら、しま、長岡君にも喋らせてあげてください。
今のお話結構大切かなと思うんですが、はい、撮った映像が1000時間と伺いましたが、はい、今のお話を伺いますと、やっぱりそれの何倍も何倍もコミュニケーションを取って、はい、時間をかけてらっしゃる、それが
そうです。
ドキュメンタリーに、はい、まあ、映画としてつながるっていうことですよね。
そうです。はい。
そうですか。
はい、
長岡さん。
はい、長岡君、なんか喋んなさい。
はい、残り時間1分30秒なんですが、今、京都で公開中ですよね。
はい。京都では、そうですね。アップリンク京都で、1月28日から、始まりまして2月10日までということで上映をしております。現在も上映しておりますので。
そうですか、
はい、
6時間12分はい、何時頃スタートするんですか。
だいたい10時ぐらい。あ、今のところそうですね、
1日仕事ですね。
そうですね、はいはい、で休憩が、15分とか、
はい、
間にあって3部作なので、だいたい2時間あって、まあ、休憩15分とか、そういう感じで、はい、6時間ということですね、はい、
私も不勉強で、水俣病はもう過去の話なんじゃないかなと、なんとなく思ってたんですが、それ、はい、そうではないという、はい、続いているっていうことですね。そして水俣湾には今もその、うん、はい、濃厚なヘドロがもう本当にすぐ近くにあって、はい、漏れ出さんとすというところですよね。
はい、
はい、まだまだお話本当は伺いたいんですが、はい、これで終わりとしたいと思います。はい、原和夫さんと長岡ノアさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。